さっき案内をしていただいたんですけども、来週は、内山健司という先生が来てくださいまして、礼拝のメッセージと、そして午後からは狩猟の祭りをやろうということなんですが、内山先生、覚えてらっしゃいますかね。以前杉越の祭りをしてくださった方ですが、この先生はアメリカで牧師をしてらっしゃいますけれども、クリスチャンになったユダヤ人の、人たちが多く集っている教会の牧師をしておられる。メシアニック・ジューという英語ではそういう言い方をいたしますが、割と頻繁に日本に訪れておられまして、今回狩猟の祭りの時期なので、狩猟の祭りを教会でお祝いしましょう。私たちは別にユダヤ教ではなくてキリスト教なんですけれども、聖書のお祭りっていうのはそのお祭りの中に、私たちは、ユダヤ人はそのただお祭りを祝って主なる神との交わりを持つわけですけど、クリスチャンはそこにそのイエス・キリストの、によって与えられた神からの啓示や教えを見ることができる、体験することができるんですね。で、狩猟の祭りというのも聖書の中にいろいろ出てきますが、私たちあんまりこう実感がないですよね。もともと狩猟の祭りっていうのはユダヤ人がエジプトを出て荒野をさまよった、そのことを思い出すための祭りなんですけれども、祭りでしたが、パレスチナに移住いたしましてからは収穫のお祭りになりましてですね、で狩猟のお祭りは神様からいただいたお恵みを思い出して感謝して喜ぶお祭りなんです。それでここにもちょっと書いてありますが、踊りを踊ると、フォークダンスってのありますよね。皆さんもマイムマイムっていうフォークダンスご存知と思いますけどね。マイムマイムっていうのはあれはユダヤの踊りなんですね。マイムマイムっていうのはヘブル語なんです。マイムってのは井戸のことでね、井戸を掘りましょうという踊りなんですね。ですから我々知らないうちにイスラエルの踊りを学校で踊ってるんですよ。でどうも来週もマイムマイムをみんなで踊るらしいですけどね。ちょっと照れくさい感じですけど、普段は聖書の言葉っていうのは聞いたり話したり読んだりっていうことは中心ですけども、このお祭りに参加することによって、それ以外の期間によがですね、神様の言葉を理解する働きをしてくれるんじゃないかなと。私も中身までよく分かんないんですけどもね、期待しておりますので、ぜひ皆さんも千載一遇のチャンスですので、多分もうやらんと思いますが、ぜひ参加してください。先週は教区の盛会がありまして、北野先生が約10年ぶりに私たちの教会を訪れてくださいまして、メッセージを取り次いでくださいました。北野先生、昭和31年にこの広島で宣教を始められました。この教会の生みの親なんですね。で北野先生から洗礼を受けた方もいらっしゃいます。山田さん、北野先生ですね。岡本さんも北野先生ですか、違いますか。他に北野先生で洗礼を受けたって人いらっしゃいます。ここにいらっしゃるのは山田さんだけですかね。昭和34年に私の両親が来るまでの間の3年間ですかね、伝道牧会をしてくださいました。この教会の創始者であるわけなんですが、キリストの心を心とするというテーマのもとに、 大変心のこもった、熱のこもった、気持ちのこもった説教をしてくださいまして、久しぶりになんか政界らしい政界を持てたということを本当に感謝しています。皆さんにもあのいろいろご協力いただきまして、ありがとうございました。北野先生からもくれぐれもよろしくというメッセージをいただいております。北野先生の説教はあの私おそらく日本の説教者の中で私は北野先生の説教が一番好きですけれども、とにかく格好がいいんですね。なんか様子が見ててなんかこう、なんかね神々しい感じがして、とても70には見えないですよね、かっこいい。僕もああいう風な説教者になりたいななんてちょっと思ってるんですけど、まあダメですね。やっぱりもうあの雰囲気が全然違うのでなれないとは思いますが、ただあのやっぱりこう説教ということに本当にこう命がけっていうかちょっと大げさですけども、なんかそんな気持ち、その雰囲気をいつも持ってらっしゃってですね、私自身に与えられている責任というものは本当に重いんだなということをまた改めて感じたわけでありますが、皆さんもぜひまたテープなど聞き返していただいてですね、この素晴らしい恵みを思い返していただきたいと思います。今日は神の国をここにというテーマでお話をしたいと思います。ルカによる福音書の17章の20節と21節をテキストにいたします。ルカによる福音書の17章20節と21節、新共同訳では143ページになります。ファリサイ派の人々が神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。神の国は見える形では来ない、ここにある、あそこにあると言えるものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。実に神の国はあなた方の間にあるのだ。少し間が空きましたけれども、神の国についてのお話を8月ぐらいからして、参りまして、今日はこの神の国というのはどこにあるんだろうかということがテーマであります。神の国というのは神の支配のあるところ、また神の喜びのあるところ、神の愛のあるところでありまして、まさにこの神様が主人公、神様がイニシアティブを取っておられる、神様が支配しておられるところでありますけれども、じゃあ神の国というのは一体どこにあるんだろうかということを今日は考えてみたいと思うんですね。でイエス・キリストのメッセージには必ずと言っていいほどこの神の国という言葉が出ておりまして、ファリサイ派は、あなたはいつも神の国、神の国という話をしているけれども、それはいつ来るのかと尋ねたわけであります。彼らはこれは少し皮肉っぽい質問ですね。神の国、神の国と言うならば、それいつ来るのかと、私たちの前に見せてみろというような意味でニュアンスで話をしたと思われます。しかしそこには大きな誤解がありました。というのはファリサイ派は神の国というものは目に見える形で到来する、ここにある、あそこにあると言えるものだと思っていたからであります。彼らにとって神の国というのは、何といってもイスラエルがローマの支配から逃れて独立国家になるということをおそらく考えていた、それはほとんどの人たちがそうでありまして、つまりイエスよ、あなたは神の国、神の国と言うけれども、一体あなたとあなたの弟子たちはいつ武器を持って立ち上がるのか、一体あなたの弟子たちはいつになったらあのローマの兵隊を一人でもやっつけてくれるのか、 そうでなければ神の国神の国言ったってそれは絵に描いた餅に過ぎないじゃないかと、そういうような意味でファリサイ派はイエスに詰め寄ったと思われるわけです。しかしそれに対してイエスは、あなた方は大変な思い違いをしている。神の国というものは見える形では来ない。ここにあるあそこにあるというものでもない。実に神の国はあなた方の間にあるのだと言われたんですね。あなた方の間にある。この間にあるという言葉は皆さんもよくご存知だと思いますけれども、間にあると訳されているギリシャの単語は実は正確な意味が把握しづらい言葉、だいたい説教になるようなものは正確な意味が把握しづらいものが多いんですけどね、私が好んでいるかもしれないですね、ちょっと自分の性格をこの辺で疑ってみなきゃいけないと思うんですね。だいたい当たり前の話をしなくてちょっと分かりにくいようなところをいつも探しているような気がして、神様の前に悔い改めるんですけれども、やっぱりもうこれ生まれついた性格ならどうしようもないんですが、イエス様があなた方の間にあると言われたその間にあるという言葉は3つの意味に捉えることができるんですね。一つはそれはあなた方の内側にあるという意味。実はこの言葉は新約聖書で2回使われておりまして、もう1箇所は外側と内側というこの対比の表現の中で使われています。もしその意味であるとするならば、あなた方の内側にあると、英語で言うとインサイドですね。インサイド、あなたの内側にある。つまりあなた方の内側にあるというのはあなた方の心の中にあると言い換えても良い表現だと思うんですね。パリサイ派は神の国は近づいたと宣言しているならば、それを目に見える形で、つまり外側で表現してくれる。イエスに詰め寄った、目に見える形で、手に触れることのできる形で、確かにそれだとみんなが見える形で表してみろ。でもイエスはそれに対して、いや、神の国というのはそういう外側にあるもんじゃない、あなた方の内側にあるもんだと言われたのであります。でもイエスは決していつも心の中の話ばかりされていたのではないですね。イエスは実際に病む人を癒したり奇跡を行ったりして、目に見える形での神の国の到来をも表しておられました。ですから別の箇所を見ると、メシアはいつ来るのですかという質問に対して、盲人が見え、また足の悪い人が歩くようになった、そのことを報告しなさい、これこそまさにメシアの到来だと言われたところもあるんですね。でここであえてそういう話はしておられません。なぜならファリサイ派はそういう目に見える形での神の国にこだわっておりましたから。で神の国はそういうもんじゃないんだ、神の国はあなた方の中に、心の中にある、あなた方の心の中に神が住んでくださる、神の支配が到来する、神の愛がそこに満ちるならばそこが神の国である。で私たちもしばしば神の国を見える事象の中に探すことがあるんですね。目に見える形で実感できる形で、神の国神の国言うんだったら私の目の前で神の国持ってこいと、そういう気持ちになることが、ね、私の目に見えるところは全然神の国じゃない、とんでもない悪魔の国だ、ね、先生そんなに言うなら一回見えるもの見せてくれと、ファリサイ派のようにですね、詰め寄りたくなる気持ちがあるでしょう。ないとは言わせませんよ、それ人間の中にみんなあるんですよ。確かにそうだという確証を私たちは自分の五感で確認したいですね。それは人間の弱いところです。見える、聞こえる、味わえる、触れる、そういうところに神の国を求めたい。でもイエス・キリストは神の国というのはそういうところには来ないんだ、あなたの心の中に来る、そう言われた。今回の聖会でキリストの心を心とするというフィリピの言葉が引用されてですね、文語訳でありましたけれども、 いい役ですね、キリストの心を心とする。でその説教を私聞きながら一番思ったことは、まあ、私自身にこう語られたと思うことはですね、私はいつも神に我が心にいてほしいと願っている、どうぞ主よ私と共にいてくださいと祈っている。しかし神様にここに私の心にいてほしいと祈りながら願いながら、私の心は神様にとって居心地のいいものだろうか、いや私の心はその共にいてくださる神様に合わせようとしているだろうかということを問われた気がしましたね。つまりこういうことですね、神様どうぞ私の心にいてくださいと言っているけれども、私の心は神様に居心地のいい状態ではない、いつもそういう祈りをして居心地が悪いけれどもどうぞいてください、居心地が悪い悪い言うならちょっとぐらい掃除せよと言われたくなるようなんですね、そういう心の状態でいつもある。だけれども入ってください入ってください、共にいてください、困った時には神頼みでどうぞ神様私と共にいてください、ああでもなお前の心居心地悪いんだよな、この間もここ掃除しとけだろ、まだ掃除したらんじゃないかね、まだあなたの心にはこんな大きな邪魔者があるのに、私のいるところなんかないじゃないかと、あなたの心はそれ以外のことでもう山ほど満ちあふれて、私に入れというどこに入ったらいいのかと、私があなたの心に入ってあなたの心に平安を与えようと思っているのに、あなたは他のもので平安を求めようとしているじゃない、私の心をキリストの心にするというのはキリストがここにいて気持ちがいいと思われる心だなと、そう思ったんですね。だ神様に来てもらいたいけれども、本当に神様に来てもらっていいんだろうか、そういうことを説教を聞きながら本当に感じました。必要な時にはどうぞどうぞと言うけれども、いらなくなったらどうもどうもと言うんですね、ありがとうございました。イエス様はあの日曜日の説教で言われましたけれども、心の戸の外に立って叩いていると、何回追い出されても叩いている。聖書の言葉ってのは残酷なんですよね。神様一回言われたことは永遠に変わらないんですから、私は戸の外に立って叩くとイエス様おっしゃったんですから、この永遠に叩いているんです。何回追い出されても叩いている。私なら3回ぐらい追い出されたらもう二度と叩かない、あんたは欲しい私に来てくれっていう時にはもうあのどうぞお願いお願い言うけれども、いらなくなったらすぐ追い出す。でもまた叩いて叩いたら、私は入ると約束したので入ってやらなきゃしょうがない、そんなことは書いてないですよ。イエスは喜んであなたと共に食事をするという。私たちの心の中に神の国は出現できるものであるし出現するものなのに、私たちの心はその神の国の実現を願ってない。私は私の国をここに作りたいと思ってるんですよ。私にとって都合のいい国をここに作りたいと思ってる。でも私にとって都合のいい国は実は私にとって都合のいい国じゃないんですね。実は私にとって幸せと思える国は私にとって幸せの国ではないんです。人間は愚かで罪深いですから、私の願う私のデザインする国は私に全く似合わない国であるし、私にとって不幸の国なんです。私の幸せの国は神の願う国である。私の幸せは神の支配の中にある。そのように心を明け渡すことができれば神の国はここにあるということをイエス様はここでおっしゃったんじゃないかと思いますね。で2番目のこの間あなた方の間にあるという訳されている言葉は手の届くところにあるとも訳せる言葉なんですね。ちょっとこれは間にという言葉とはニュアンスが随分違えておりますけれども、この言葉は当時のギリシャ語の文献の中には手の届く範囲というふうに訳されていることが実はほとんどなんですね。もしかするとイエス様はあなた方の手の届くところにあると言われたのかもしれないんです。ファリサイ派は神の国はいつ来るのか、どこにあるのかとイエスに詰め寄った。全然来ないじゃないか言うばっかりで来ないじゃないか。それに対してイエスはいやあなたの手のところにあるんだよ、あなたが手を伸ばせばそこにあるんだよ、 あなたは来ない来ないと言って待ってるけれども、実はあなたが手を伸ばすとこそこにあるんだ。そういうことはないでしょうかね。私たちも神様は神様、来ない来ない言ってるんですよ。いつまでも来ない来ない、いつになったら来るんだろうか、いつになったら現れるんだろうか。イエス様は、いや、あなたが手を伸ばせばそこにあるんだよ。あなたが多分目を少し開いて、あなたが少し信仰の手を伸ばせばそこにあるものなのに、あなたはいつまで来ない来ないと言ってつぶやいているのか。あるいは時に人任せにしてね、ファリサイ派もそうですね。イエス様に人任せにして、ファリサイ、神の国はいつ来るのか。私がそんなこと言われたらですね、うるさい、そんな来させたいんだ、自分で来させろって言いたくなりますね。そういうことないですか。そんなに言うなら自分でやれなんて、そういう喧嘩がよくお宅の家庭でも起こってるでしょ。やってくれやってくれなら自分でやりなさい。もちろん神様は神の国を欲しければ自分で取ってこいと言われているのではありません。もう私たちのまさに心の扉の外側にあるもの、手を伸ばせばそこに届くものであるのに、私たちは信仰的な怠惰のゆえにそれをしようとしないと。ただ神様に任せてるとか委ねてるとかじゃなくて、甘えてるんですね。甘えてるんです。子供が甘えるときには自分ができることをパパやママにやってくれやってくれですね。あれしてちょうだい、これしてちょうだいでしょ、あれ買ってちょうだい、これ買ってちょうだい。我々の信仰的な甘えに陥りやすいんですね。神様は私たちが成長することを願っておられます。いつまでも口を開けて入れてくれ入れてくれって待ってるんではなくて、手を伸ばして掴んでそれを食べることを期待しておられます。神の国は手の届くところにある。最後におそらくこの解釈がイエス様の言葉の理解としては一番正しいと思いますけれども、あなた方の間にあるというのは、あなたとあなたの隣人に間の間にあるという意味だということですね。人と人との間にある、これはヨハネの手紙を公開したときに繰り返しお話ししたことですけれども、神を愛するというのは人を愛することの中にある。神様、神様を言うのは誰でもできる。神を愛するというのは一番簡単なことですね。神は私たちを愛してくださるから、神の愛が分かっているから。でも人を愛することは難しい。神様は人を愛することによって神を愛することを表せと言われた。神の国は人と人との関係の中に生まれる。政界の中で、奥さんが地方になってですね、アルツハイマー病になって、それで15年間看病して亡くなった内藤聡さんという人の話が出てまいりまして、テレビでも私見たことがあったんですけれども、あの方は北野先生の知り合いとは知りませんでしたが、自分の奥さんが52歳でしたかね、地方になって、そのために自分は、エリート銀行マンであったその仕事も全部捨てて奥さんの看病に専念した。15年間看病して、そして自分は病で亡くなった。これは人の国の基準から考えればこんなに不幸なことはないですね。そう思いませんか、ね、信仰を持っていながら奥さんがアルツハイマー病になってしまう。でそのために自分は出世を目の前にしてですね、それこそ頭取になるかもしれないぐらいの人だったらしいですが、全部捨てて、そして奥さんの看病だけに専念する。で看病疲れで自分も病気になって死んでしまう。こんな不幸なことないじゃないですかね。それがキリスト教なら、わしはキリスト教なんか信じたくないわいと言われそうな話だと思いませんか。しかしあの話に我々が感動するのはなぜかということなんですよ。奥さんも元気で旦那さんも 頭取まで上り詰めた話を聞いても誰も感動しない、ね、ああそうですかと、よかったですねという、ね、はいはいはい。地方の奥さんを自分の名前も分からなくなってしまう、寝たきりになってしまって反応まずさえしなくなってしまった奥さんを十何年間も看病する話が、なぜ感動するか、そこに神の国があるからなんですよ。そこに神の愛が実現されているから。神の愛は人と人との間に実現するんですね。たった二人の夫婦で、ただもうその世話だけをしている、一人は世話をされるだけ、単調な、そしてまさに不毛な日々だけれども、そこに神の愛を見る、そこに神の国を見る、そこに神の国が現れるんですね。神の国というのは私と私の隣人の中に、私の隣人の間に生まれるんだとキリストは言われたのではないかと思うんです。神様はいつもお話しするように、人間を最初から男と女に作られました。家族を、夫婦を作るように、家族を作るように作られました。しかし人間は神様の御心に反して食べてはならないという木の実を食べた。でも問題はその後ですね。その後お互いに責任のなすりつけ合いをして、そういう両親を見て育った息子たちが殺し合いをすると。神様が悲しまれたのは、食べてはいけないという木を食べた、実を食べたこともあるでしょうけれども、それ以上に私はそのことによってこの最初の男と女がいがみ合ったことじゃないかと思うんですね。でもそれがまさに罪ですよ。でもその壊れてしまった人間の関係を回復するために、神は一人子イエス・キリストは人間の姿をとって私たちの中に生まれてこられたじゃないですか。私と私の隣人の関係を回復するためにイエス様は十字架にかかってくださったじゃないですか。イエス様はそうやって人を愛するというのはどういうことかという見本を示してくださったじゃないですか。で、ここにこそ神様の願いがある、神様の計画があります。神の国というのはそんな壮大なものではないんです。何かどこかにアトランティスかユートピアか、そんなものができるという話ではないんです。私たちの心の中にあるもの、手を伸ばせば捕まえることのできる、いや私と誰かとの間に生まれてくるもの。二人でも三人でも私の名によって集まるところに私もそこにいるとキリストが言われたのは、その理由の言うですね。私の名によって集まるというのはイエス・キリストの愛によって集まるという。クリスチャンであっても神の国に縁遠い人もいるんです。それはただ自分のことだけを考えて神様のそばに近づいてくる人は神の国には縁遠いですね。私たちがこうして集まっているのは、それぞれがもちろん神様と向かい合うためですけれども、それ以上にキリストを信じる者同士がお互いにケアし愛し合うため、その時に神の国を見ることができる。この教会が神の国になるためには、みんなが一生懸命神様神様言ってるだけではダメなんです。いやむしろ、まあ神様のことは後回しにはできませんけれども、私たちの目が私の隣人に向いた時に、キリストの心で愛し、キリストの心で接することができた時に、そこに神の国が生まれる。だから神の国は今日今この瞬間にも生まれるし、またどこにいても生まれるんです。あなたがほんの少し、私がほんの少し自分のそばにいる人のことを考えて、ほんの少しの愛を注ぐことができれば、そこに神の国が生まれるんです。そこは輝く神の国になります。そこは輝いてる、麗しい美しい神の国です。そこが 病院の椅子であっても、あるいは貧しくて食べるもののないところであっても、あるいは大失敗をしてがっかりした部屋の片隅であっても、自分は苦手な人だなと思っている人と一緒にいる時であっても、そこは神の国になる。そこが神の喜ばれる場所になる。そこに神の恵みと愛が注がれる場所になる。イエス様は、神の国は見える形では来ないんだ、ここにあるとかあそこにあるとか言えるものじゃないんだ、でも私と誰かが神の思いによって、いや私自身が神様の思いを持って誰かに接することができれば、そこに神の国がある。神の国いっぱい作りましょう。いっぱい作りましょう。たくさんできない人は一つでも作りましょう。私たちは神様の国を作れるんですよ。さっきも主の祈りいたしましたね。何と祈りましたか。御国を来らせたまえと祈ったじゃないですか。御国を来らせたまえ、願ったんですよ。そういうふうに神の国を来らせてくださいと願ったんですよ。願ってはいるけれども、いや私の思いは実はそうではありませんでした。神様の国を作るのはちょっと大変だし、自分の願いとはちょっと反してるから、まず私の国を作りたい、まず私の思いを実現させたい、私の願いを実現させたい、そういう思いから解放されなきゃいけないですね。どこにいても私たちは神の国、今日から皆さんのおられるところに生まれます。あなたのいらっしゃるところに神の国は現れます。必ず現れます。試してみてください。自分のことで精一杯だったら神の国は絶対現れないんです。ほんの少しこの御言葉に耳を傾けて、私も神の国をこの人との間に作れるんですね。できないなと思ったらそこで祈ればいいじゃないですか。神様どうぞ私とこの人の間に神の国を作り出して、もう顔を見るのも嫌で、もう大嫌いなんだけども、でも神の国を作りたいと思う。神様はここに現れてください。そのために力をください、言葉をください、思いをくださいと、そこで生まれる祈りは最高の祈りですよ。その祈りを神様は待ってらっしゃるんです。どうぞ私の国を、私の願いを実現させてくださいという祈りは神様は聞き飽きてる。もういいよそんな祈りは、ね、そんなこの祈りいつまで祈ったってあなたの周りに神の国は来ないと。あなたはただ自分の国をここに作りたいと思うだけじゃないか。それじゃファリサイと同じなんですよ。神様はね、お祈りの答える自動販売機じゃないんです。神様は私たちの願いを超えたところに神の国を作りたいと思ってらっしゃる。私たちの願いに応えるだけでは神の国は作れません。どうぞこの私たちに与えられた素晴らしい特権を使ってください。どうぞその神の国を作るこのチャレンジしてみてください。挑戦をしてみてください。いつまでたっても来ないなーなんて思わないでね。手の届くところにあるんですよ。あの人がああなれば来るのになーなんて思わないでください。あなたが、私がその神の国を作ることができるんです。お祈りしましょう。天のお父様、親しんでまいりました御言葉の中から今日もあなたが語りかけてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。 実に神の国はあなた方の間にあるのだと。神様、どうぞこの御言葉を実行できるように私たちを励まし、また知恵を与えてください。神の国は目に見える形ではありません。目に見える幸せや目に見える成功には神の国はありません。目に見えない心の中に神の国は生まれます。いや、むしろ困難な状況の中で、また悲しみの中で神の国は生まれます。また私たちが愛する人の中ではなく、私たちが愛せない人との間に神の国は生まれます。神様、どうぞ私たちにこの御言葉を信じる信仰を与えてください。そしてこの御言葉を実行する力を与えてください。御国を来たらせたまえと祈りました。その祈りがただ口だけだけのものではなく、行いを伴ったものとなるように、イエス様が言われたように、御言葉を聞いて行う者は岩の上に家を建てた者に等しい。どうぞこの一週間、私たちはこの御言葉に立ち、この流されやすい世界の中で本当にしっかりと根を下ろした信仰生活を、神の子としての生活を送らせてください。導きを、またあなたからの知恵を、そして愛を求めます。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。ハレルヤ。神様、感謝いたします。どうぞ私たちのうちに働いて、あなたが神の国を作る力を与えてください。そして本当に神の国を、麗しい神の国を見せてくださるようにお願いいたします。また私たちの周りにいる人たちも、そのことを通して神の国を知ることができるように、神を見ることができるように、神の働きを知ることができるように、どうぞ私たちの心をあなたが今作り変えて祝福してください。アメン。